ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。あ、もうこんな時間、そろそろお客様がお見えになるんですよね。
うん、戸田建設株式会社取締役執行役員副社長コーポレート本部長の山崎俊博さんと、株式会社フィールワークス代表取締役、株式会社働きがい創造研究所代表取締役会長の前川隆夫さんがお越しになるんだ。テーマは働きがいがもたらす人材育成とは。
そうだ、今回お越しになる山崎さんがお勤めの戸田建設に関してこんなニュースがありましたよ。戸田建設が建設中の新社屋で自立走行する清掃や警備のロボットを導入するようで、しかも異なるメーカーのロボットがビル内のセキュリティゲートを自動で通過できるんですって。サービスロボットを運用する建物の設計施工ノウハウを蓄積して、それに伴った建築受注につなげるみたいですね。
いや、なんか面白いね。こういう新しいイノベーティブなことをやる建設会社があるんだね。
まさに DX を推進してるってことですもんね。そういえば先週も言いましたけど、今回テーマにもある働きがいって何ですか？
うん、それはね、あ、ちょうどお二人がお見えだからいっそ直接伺ってみようか。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週はお客様に戸田建設株式会社取締役執行役員副社長コーポレート本部長の山崎俊博さんと、株式会社フィールワークス代表取締役、株式会社働きがい創造研究所代表取締役会長の前川隆夫さんをお迎えしました。山崎さん、前川さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山崎さんのプロフィールです。1982年戸田建設に入社、管理本部財務部長や執行役員などを経て、2022年には現在のコーポレート本部長、投資審査室長、取締役、執行役員副社長に就任されました。長年にわたり財務部門の責任者を務め、企業経営における財務業務全般への知見はもちろん、財務分野の知見を生かした多くの投資開発、戦略事業の推進も行われています。
はい、というわけで山崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、もう山崎さんお話をいっぱいお伺いしたいんですが、まず私がお礼を言いたいのはですね、はい、実は早稲田大学のさまざまなキャンパスの校舎、特に早稲田キャンパスの校舎ですね、あれほとんど実はね、戸田建設さんが作ってるんですよ。
ありがとうございます。
大隈講堂も実は戸田建設なんですよね。
はい、そうなんです。
いや、なんでその意味でもとても今日光栄なんですけど、
ありがとうございます。
改めて戸田建設ってどういう会社かっていうのをちょっと副社長の言葉からぜひちょっと皆さんに伝えていただけますか。
そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます。戸田建設、日本は、独特のゼネコンという世界があって、はい、でその中で、戸田建設は、歴史的には京都の宮大工から始まったということもあって、なんか建築が 主なんですね、うん、で同じゼネコン協会でも土木が主で始まったところと建築で始まったところの違いがあります
。道路とか橋作るところから始まったところと、建物、宮大工さんですからね。
そうです。
戸田建設さんは建物
から始まりました。でも、戸田建設も両方やっております、うん、でそれ以外の不動産投資事業とか、あとはチャンスがあればちょっとお話したいのは浮体式洋上風力発電の再エネ事業とか、
浮体式の洋上の風力発電。
そうです。
浮体式といって、あの海の上に浮かすやつですよね。
そうなんです、そうなんです。
あれ作られてるんですか。
あれをやってますね。でそれは本当全世界的にもかなりトップレベルで、トップランナーとしてずっと走っていて、で日本では、最初2016年かな、ちょうど熊本震災の時にあの発電開始したんですけれども、はい、まあ、そういうのを1機作ってあって、でその後今8機作っていて、まあ、それで、まあ、一応日本の中ではそういう浮体式の方ではあの一応トップランナーでいるということで頑張ってるつもりで。
じゃあこれからのこの再エネルギーが重要だ、再生可能エネルギーが重要だっていう時代の本当には最先端のことをやられてるってことですね。
そうですね。
あの今すごくいい話聞いたんですけど、他になんか戸田建設さんで今こういうの頑張って作ってるんだとか、この辺面白いんだよっていう何かありますか。
そうですね、あのちょっと3つ の、まあ、受点管理事業っていうのがあって、はい、1つが今言ったあの浮体式の洋上浮力発電ですが、はい、もう1つは、新戸田ビルというのを今作っています。
あ、じゃあ自社ビル、本社の
自社ビルですね。本社ですね。
そうですか。
京橋なんですけれども、はい、まあ、それは世界で一番安心安全な建物を作ろうじゃないかということで、作っています。
世界で一番安心安全っていうのは特にどの辺が特徴なんですか。
構造的にですね、当然あの免震という、積層ゴムというダンパーを入れてあったり、はい、色々積層ゴムを乗っけての上に建物が乗っかってるんですけども、
つまりあの今よくある地震があった時にその揺れを逃がして
くれると
やる構造ってやつですよね、う
ん、ではい、それはまあ当然あるんですけれども、はい、さらにそうですね、心柱みたいなごついコアを作って、
コアの柱を真ん中に入れて、
真ん中に入れて心柱のようにそれが28階までドーンと伸び
る。それこそ宮大工がもともと戸田建設さんの発祥ってことですけど、はい、私の理解、浅い理解は法隆寺とか、あの五重の塔とかって真ん中に大きな柱があって、あれがあるから結構免震になって、あの今までずっと保存残ったっていうのを聞いたことがあるんですけど、はい、もう本当に宮大工からあの辺から始まってるのがなんか今生きてる感じの。
そうですね、
ちょっと本社ビルができたらそのうち本社ビルで浜カフェをやるっていうね。
行ってみたいですね。
で、いいですね、嬉しいですね。
それめちゃめちゃ面白い
です、ね、今年の秋ですね、はい、
じゃあちょっとぜひその春婚の時にまた
恐縮
です。ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いします。
お願いします。
続いて前川さんのプロフィールです。株式会社リクルートでリクナビ、就職ジャーナルなどの編集長を務めた後、2008年に日本の上司を元気にするをビジョンに掲げ、研修事業、出版事業を営む株式会社フィールワークスを設立。上司力研修、50代からの働き方研修、ドラマで学ぶ社会人のビジネスマインド新入社員研修などで、これまでに400社以上を支援されています。さらに2017年に株式会社働きがい創造研究所の設立や、一般社団法人企業研究会サポーター、ウーマンエンパワー協会理事なども兼職されています。著書も多数あり、今年4月には若手社員を育てるための Z 世代の早期離職は上司力で激減できるを発売されています。
というわけで前川さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
前川さんはね、僕も当然のように見てましたけど、あの多くの方がお世話になったであろうリクナビ、
はい、
そして就職ジャーナルの編集長を務められたということでね、まあ、もうその肩書きだけ見てもこのまさに働くということのご専門家なのかなと思うんですが、今はどういうことをされているっていうふうに理解すればよろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。あの僕はちょうどリクナビの統括編集長をですねリクルートしてたのが2000年代中盤なんですね。でその時にあの僕なんかふすふすと問題意識が出てきまして、全国の大学を回って学生たちのキャリア支援とか就活ってこうなんだって話をしていく中で、うん、今の若者たちはすごくその緊張するし不安、将来不安がいっぱいだし、なかなか働くことの希望を見出せないと感じて、で一方で僕も企業リクルートの中であの管理職をしてましたんで、あの人事制度とか仕組みあるんだけど、やっぱ現場の上司が部下をしっかり育てないといけないなと思ったんだけど、なかなかその部下を育てるの難しくなってきてるんですよね。
う
ん、
あ、そうですか。
はい、やっぱりその、まあ、一つは働き方改革っていうのもありますし、昨今のハラスメントの問題もありますし、まあ、いろんな環境要因があって昔のような人材育成が現場で難しくなってきてると感じて、うん、で今の時代に応じた人材育成を、しっかりしたいなと思って起業したっていうのがフィールワークスなんです、うん、で、まあ、その中であのさっき見ましたように僕はあの人材育成の要は現場の上司だと思ってるんですよ。で現場の上司がどう一人一人に関わるかっていうのがすごく重要だと思ってまして、で上司力っていうコンセプトを作りました
です、ね、上司力、
はい、2005年にダイヤモンド社から上司力トレーニングっていう本を、はい、出しまして、
あれですよね、社員って辞める時って大体上司との衝突ですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。 希望を持って入ってきたんだけど、たまたま配属された部署で上司と合わないとか、うまく育ってもらえないというので、離職してしまうとか、メンタル不調になったらすごくもったいないなと思って、うん、でそれを今理由に、人材育成、現場での人材育成を考えてもらうというコンセプトを上職研修というプログラムをして、まあ、これまで日本の大企業で400社以上で、研修開講させてもらってます。
日本の上司の、はい、ちょっといっぱいあると思うんですけど、はいはいはい、一つとにかくこれが課題だって何なんですか？
課題はですね、やっぱですね、こう、まあ、一つだけ言うと、まあ、自分の成功体験っていうんですかね、
あ、
自分が若手時代にこういう上司に育ててもらってきたとか、
あ、分かる、
はい、で自分はこういう育ち方をしてきたっていうのは、これ全然悪気ないんですよ。でも、そのまま今の部下に向き合うとうまくいかない。なので、まあ、いわゆる固定観念とかですね、うん、まあ、先入観にどうしても染まってしまうということだと思うんですよね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。はい、というわけでここからはですね、働きがいがもたらす人材育成とはというテーマでお話ししていこうと思います。で特に今週はですね、働きがいにスポットを当てようと思うんですね。ポイントはまずね、働きがいっていう言葉なんですよね。
そうですね。
これ実は戸田建設は実は今働きがいっていう言葉を使ってて、
そうです、
でくしくも前川さんも普段から働きがいっていう言葉を当然使われてるわけですよね。
はい、
このまずちょっと山崎さんからお伺いしたいんですが、
はい、
あえてこの働きがいっていう言葉を使ってる理由って何かあるんですか？
そうですね、やっぱり今社長が私の同期なんですけれども、はい、社長が変わった時にですね、働き方、時間を短縮するとかそういうことだけでは絶対ないよね。で喜びを得るために我々こう労働という対価を、労働を払って、で賃金という対価をもらってるわけですけれども、それだけじゃないだろうと。やっぱり喜びを実現していかないと、感じていかないと、喜び感じれば同じ時間働いてもそれの喜びでパフォーマンスは 150% になるかもしれない。喜びがないところだったらば粛々と黙々とやっていて 50% に落ちてしまうかもしれない。でその辺を機に考えた時には、やっぱ働きがいを感じてもらって初めて価値があるものが作れていくんじゃないのかと。
実際今戸田建設さんではもう働き外改革って言ってるわけですもんね。
言ってます。
前川さんどうですか、今の山崎さんの話は。はい、
もう全くその通りだと思ってましてね、ここ10年来、まあ、働き方改革というのが進んできたんですが、法律で国が企業に求めているものは今、おっしゃったような時間短縮とか、うん、まあ、休暇をしっかり取りましょうっていう話であって、でこれはこれで多様な人が働く上では必要だと思うんですね、うん、でもあくまでこれ衛生要因だと思うんですよ、うん、動機づけの要因じゃないんですね。で動機づけの要因はやっぱりこう働きがい で衛生要因って働きやすさにつながるものでいくと、働きがいを何としても高めないかんというふうにやっぱり思いますよね。
そうか、働きがいと働きやすさって分ければいいんですね。
はい、そうですね。
ちなみに松戸前川さんの方ではこの働きがいが大事だっていう時に、うんうん、特に企業にどういうことを訴えたり、どういう施策を入れるといいよみたいなことをなんかアドバイスされたりしてるんですか？
もちろんですね、働きやすさの部分は、まあ、人事制度である程度担保する部分だと思うんですね、うん、まあ、休暇をどうするとか、給与体系をどうするかとか。ただ働きがいっていうのは一人一人の心の内側の問題なんですよ。
なるほど。
でいくと一律にこう制度を作るのは非常に難しい問題なんですね。となればやっぱりこうマネジメントを変えるしかないんですよ。でマネジメントで部下一人一人向き合ってる上司がどう関わるかっていうことがすごく重要になる、うん、だからここの改革をしないといけないと思ってるんですよ、
ね、あ、でやっぱり結局上司改革につながってくるっていう、
は
い、
んですよ。だから上司力 の中核は働きがいを高め、いかに高めるかなんですよ。で部下の働きがいを引き出してですね、やっぱり人が一皮向ける瞬間に関わる人材育成の喜びってものすごい醍醐味があるんですよ。でこれが上司の本懐だと思うんですけど、これを広く知らしめたいなと思ってるんですよね。
特に建設業界なんていうのは僕はどっちかというと比較的こう時間とかで管理するタイプの業界かなと偏見かもしれない思うんですよね。
いやもうそれは基本的
です、はい、だからそこで働きがいを引き出して上司力を引き出すっていうのは結構難しいチャレンジも多いのかなと思ってまして、うん、どういう例えば工夫とか施策を取られてるんですか？
ですね、建物をまあ作っていく作り方っていうのはそれこそ工夫はいろんなところで工夫はできるものなんですよね、うんうん、で、現地現場に近いところの人の方がそういう工夫は工夫力はあるんですよ、
うん、
なるほど、
あるんですよ。あるんだけれども、まあ、さっき言われたみたいに過去にこんなことやってねえからダメだ、うん、俺が言う通りしろって話になるとこれはもう
まさに成功体験ですね。
そうそうそう、はい、そうではなくて、あ、いいねって一回いいねって言ってあげて、でもねって切り返すところもあるかもしれませんけど、うん、とりあえずいいねって言ってあげて、で少しでもそれを引き出して、遠いことでもいいからちゃんと取り上げてあげるということを必要だなって私は感じますね。
マイカさんいかがですか今の。
もうおっしゃる通りで、まあ、結局任せ方なんですね、うん、
任せ方、
はい、僕がよく言ってるのが、部下に作業をやらすのではなくて仕事をさせましょうっていうふうに言ってるんですよ、うん、で僕の定義は同じ作業をしてる人でも仕事をしてる人と作業してる人では全然その働きが違うんですよね、うん、で僕の定義は仕事というのは目的がちゃんと納得していて、そこが作業にあちる工夫を任されてる状態っていうのを仕事と定義してるんですね、うんうん、でほとんどの場合が今作業の指示になってしまって
る。なるほど、う
ん、だから働きが高まらない
んです、ね、なるほど、はい、作業を指示しちゃうからダメなんであって、目的を決めて、はい、あとは工夫していいよっていう、
そういうことです、
任せるよ、
はいはいはい、
でも今なんか山崎さんの考えと近いですね。
全く同じですね。
全くおっしゃってたことがいいなと思いますね、
はい、だからまあいろんな、働きがいというのはあるとは思うんですけど、でもね本当にね小さいところで、まあ、つまずきっていうのは必ず出るんですよね、
うん、
上司との相応、まあ、みたいなの、はい、まあ、それをどうやってちゃんとこうごちゃごちゃってなりそうなのをちょっとこう解きほぐしてあげるのか、うん、それはやっぱ制度ということで少しやっていかなければいけないなというところは私は感じながら今人事政策なんかは担当していますけど、
それ例えばどういう仕組みで担保しようってお考えなんですか。
うちはですね、まあ、他の会社にもあるとは思うんですけど、はい、自己申告っていう制度と、もう一つは、ワンワンミーティングですね、は
い、いわゆる1対1で上司と部下が、ね、はい、で議論するやつですね。
でそれも単なる本当に嫌だなと思ってる上司とワンワンで やれって言われたら、これは嫌の上塗りみたいになっちゃうんで、
はい、
それはちょっと辛いので、はいはい、まあでも一応はメインはその上司とのワンオンワンですけれども、クロスワンオンワンっていうことをやってくれてる。
クロスワンオンワン、
うん、で直属の上司ではない上司とやって、うん、でもう一回はもう違う上司とやってくれる、うん、でもう一つは逆ワンオンワンというか、うん、逆ミーティングというか、上司が部下に教えを請うミーティングとかです、
ね、そんなことやってるんですか。
もういや、その やってくれればいいと、とりあえず大事なのは、みんなの不満をためないことで、うん、いろんな工夫とかいうことを、昔だとは、昔は飲み会があったんですよ、
はいはい、
飲み会というのはそういうクロスワンオンワン、
クロスワンオンワンだったんですね。
だったんですよ。
例えば違う部署と飲んだりすれば、
そうそうそう、
そこで違う部署のね、部長と飲む機会があって、
そうそうそう、はい、だから飲み会というのは基本的にそういう効力、効能は絶対あったんですけど、まあそれが
今ねなかなか飲み会できなくなってきてますからね。
それはもうね、まあ残念だなという思い。じゃあ
代わりにそういう仕組みを入れて担保していこうということですね。そうですね。
あとは自己申告制度を取り入れて。
自己申告制度ってのはどういうものなんですか。
大きく2つの項目があって、職場の環境雰囲気みたいな項目と、もう一つは、移動したいしたくないみたいな項目があるんですけど、で、まあ、それを、仕組みを変えて直接の上司には届かないようにしてます。で、人事と人事の担当の部課長と私に届くように最近してるんですけど、でそれに対して私、まあ、副社長ですけれども、時々生で私がメールをしちゃったりするわけです。することもありますっていうことを言っていて、でそれをな直接対話をしたりすると、なんかそれが何ていうんですかね、そのぐちゃっともだかりそうになった、うんうん、ぐちゃっとなりそうになったのがさっとこう溶けていくとか、
うんうん、面白い。マイカさんどうですか今の
働きがいって心の内側の問題なんで、はい、まあ、専門的用語でいくと内発的動機づけなんですね、はい、でいくと
つまり本当に心からやりたいみたいなね、ういうなお金とか出世のためじゃなくて、
はい、
心からやる気を引き出すみたいなやつですよね、
は
い、
そうですそうです。でこれは社会心理学者の弟子が、はい、この内発的動機づけが成り立つのに2つの条件が必要だって言ったんですね、はい、でそれ1つが有能感ですよ。でちゃんと僕のことを私のことを分かってもらっていて、僕だから私だから任せてもらってる重要な仕事がある。であともう1つが自己統制、自己裁量で仕事が、先ほどの工夫の話ですよね、うん、でこれができるかっていう話なん で、
うん、
でその究極が自己申告なんですよ、
うん、
自己申告で自分の仕事キャリアが選べるっていうことだと思うんですよね。いろんな調査で明らかになってますけど、日本で働く人たちはいわゆるエンゲージメントとかモチベーションが極端に主要諸国と比べて低いというデータがあるんです。
つまり会社で働きたい動機とか、はい、それから会社への、まあ、いわゆる忠誠心じゃない、会社が好きかどうかってことですよね。
そうですそうです、はい、低いんですけど、うん、でもフリーランスの方を取ってみると欧米と変わらないんですよ。
ほ
だからさっき言ったいわゆる自分で選んでる自己決定してるからだと思うんですよね。
高見ちゃんどうですか、この自己決定してるかと自己効力感、
はい、まあ確かに働く場所とかは選べてる気はする、
選びまくってるもんね
かなという気はしますけど、はい、なるほど、そうですよ ね
山口さんどうですか今の話は。あのつまりフリーランスとかだとね、皆さん本当にモチベーション高くやるわけですけど、大きな組織でそれをやるのは難しいと。だからこそ今のような仕組みみたいなのを
入れられてるっていうことかな。だからまあどっかでボーンとこうあの会社辞めるみたいなところに行く前に何をやりたいのかちゃんと把握して、その通り一応まあ 100% やってあげるとはそれは言えないんですけど、でも基本的にそういう方向もちゃんと聞いてあげて、で何年後かにって言ってあげることで初めて納得感を持って仕事を続けてもらえるような、そういうところはとてもあると思うので、まあ 100% 聞いてあげるってわけにはそれはいかないんだけど、でもまあそれはかなり、
あと僕もね 100% 聞かなくてもいいとは語弊ありますけど、あの聞くこと難しいし、聞く必要もないと思うんです、なぜならば、まあ、結局人は自分のこと分かってない人多いんですよ。
そうですよね。
だから上司から見て、あなたこういいところがあるよと、このいいところ生かせばこうしようと必ずできるよっていうふうに伝えてあげれば、実はモチベーションとかいわゆるその働きがいっていうのは高まってくると思うんですよね。
そうですね。
でフリーランスの人は自分でもすでに決めてるからいいんだけど、多くの人はやりたいこととか自分の未開の才能とかなんて分かってないんですよね。
分かってないですね。で
それを伝えてあげることが重要だと思うんです。
そうですね、はい、
高見ちゃんどうですか、お二方に何か。
あの一方で最近こう Z 世代とかは特にできるだけ失敗したくないというのもあって、自分から心を開きたくないみたいな人もいるような、
Z 世代は結構そうなんですね、
気がしてまして、そのあたりってこう心理的安全性という話もありましたけど、どういうふうにこう心を社員に開いてもらうように仕掛けをされてるのかなっていうのが気になるんですが、いかがですか。
僕実はあの青山学院大学で授業を持ってましてね、で毎年学生の指導をしてるんですけど、まあ、結局 Z 世代とかってあの別にカテゴリーはめるのは僕良くないなと思ってて、まあ、あの彼彼女たちもやっぱりこう自己開示したいんですよね。だからその場をどう作るかっていうことがすごく大事で、これ職場に置き換えると上司がいかに自己開示をするかっていうことがスタートだと思うんですよ。でこういうこと話してもいいんだと、実は僕こういうこと失敗してねとか、いや家庭でこういう悩みがあってねとか、っていうのを普通に職場で話せる、となるとポツリポツリと話せるような空気になっていくと思うんですよね。
自己開示ね、これも大事なところですよね。山崎さんいかがですか、今の Z 世代との。
あの全く同感って、なんか同意ばっかりしてあれなんですけど、でも例えばさっきの自己申告してくれた人と社員とメールのやり取りをして、じゃあ今度は飲み行くかみたいな話になって、であなたが心理的安全性保てるような人を何か連れておいでって言って行くんですよ。行った時にさ、なんか何でも話聞くぞって言ってもそれは出てくるはずがないので、基本的に、
ね、
だから今おっしゃったように自分のこと言いますわ。
多分例えば差し支えない範囲でこういうことから話し合
う、例えば学生時代も、もう本当に古いんで、あの昭和の時代の大学生活でどんなことが起きていたかとか、
こんな失敗したとか、
ああもう失敗だったらいくらでもあるんで、
まさに冒頭おっしゃってた成功を語るんじゃなくて失敗を伝えることが大事ってことなんですね。
失敗なんてないわけないんだからという前提で、あとあれもそうですね、で今あの面接とか就職活動の面接とかでも言うんですけど、まあ、失敗とか失敗から学ぶというキーワードで何か思い浮かぶことないって大体聞くんですけど、まあ、ちゃんとその失敗から学んだってことを言ってくれることを、失敗は経験がありませんとかさらっと言ってしまう人だと、やっぱり僕は失敗をちゃんとあの学んだ、そこから学んだってことを言ってくれる人の方がはるかになんか私とすると、まあ、いいなって思いますよね。
山崎さん、前川さん、ありがとうございました。やたがえみちゃんお二人のお話も本当学びしかなかったね。
はい、日本の会社に必要なのは働き方改革なんじゃなくて働きがい改革なんだなっていうことも気づきがありました、
ね、そのためには内発的動機づけ、 まあ、本当に心から仕事この仕事がやりたいっていうのがやっぱり大事で、そのために戸田建設もクロスワンオンワンミーティングとかね、自己申告制とか、まあ、いろんな工夫してるっていうのが、まあ、よく分かったよね。
見習いたい施策がたくさんありましたよね、うん、それで次回は人材にスポットを当てるってことですか？
そうそう。というわけで来週もどう？
もちろんシフト入ります。それじゃお先に失礼します。
はい、お疲れ様って、あれ言うの忘れてた。まあいっか、来週言えば。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、働きがいがもたらす人材育成とは。出演はお客様、戸田建設株式会社取締役執行役員副社長コーポレート本部長山崎俊弘、株式会社フィールワークス代表取締役、株式会社働きがい創造研究所代表取締役会長前川隆夫、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はソラコム、ロート製薬の提供でお送りしました。